映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。今週は、子供を育てるためドラッグの密売に手を染める母親を北川景子さんが演じたナイトフラワー、そして柴咲コウさん主演で映画史上稀に見るほどのダメなその兄を小田切丈さんが演じた兄を持ち運べるサイズをご紹介します。はい、どちらもですね、東京国際映画祭で舞台挨拶がありましたので、その様子も含めたっぷりお伝えしたいと思います。
はい、まずはナイトフラワー、北川景子さんが麻薬の密売人ですか。
そうなんですよ、北川さん、ちょっとイメージ違うかもしれませんけれども、もともと関西の人なんですよね。で、今回の映画では鮮やかなブルーに髪を染めまして、ほぼすっぴんなだけでなく、ネイティブの関西弁をまくし立てて大声で泣きわめく、本当にね、今までにはない姿というのを披露しているんです。
こう中身をちょっと話しますと、はい、子供を育てるために麻薬を売るんですよね。
そうなんです、北川さん演じる母親は借金取りに追われて、子供2人と逃げるように東京にやってきた。で、昼はパート、夜はスナックと仕事を掛け持ちしている女性なんです。働いても働いても食べることにさえ困るようなギリギリの生活が続いていたある日、バイオリンを習っている長女が商店街でバイオリンを弾いてお金を稼ごうとしている姿を目にして、自分の不甲斐なさに涙が止まらなくなります。さらにパート先でひどいハラスメントにブチギレて解雇されてしまう。で、いよいよ生活が立ち行かなくなって、麻薬の密売に手を出してしまうんです。
麻薬の密売って相当危ないですよね。
だからですね、主人公とバディを組む人物が出てくるんですね。それが昼は格闘技家、夜は風俗嬢として働く女性、NHK の連続テレビ小説虎に翼で主人公の親友を演じた森田美里さんなんですね。彼女はボディーガードをする代わりに利益の半分を自分に渡すよう提案します。こうして孤独な女2人がタッグを組んで売人として生きていく覚悟を決めるんです。次第に夜の世界へどっぷりとはまり込んでいく2人の運命は、ある女子大生の死をきっかけに思わぬ方向へ狂い出していく、そんな物語なんです。
あまりにも悲しいですね。
そうなんですよね。ただ、いくら子供のためとはいえですね、ドラッグを売って稼ぐのは完全に犯罪行為ですし、あってはならないことなんですよね。でも子供のために必死になる母親の善悪の境界線、これがどこにあるのか、映画はそれを正面から問いかけています。皆さん演技が素晴らしいので、余計にとても切実に考えてしまうと思うんですよね。で、北川さん、廃棄された弁当をゴミ捨て場で物色するところも、そして初めてドラッグの売人の真似事をしてボコボコにされるシーン、これもですね、全てにリハーサルから全力で取り組んだそうです。で、中でもパート先で雇い主からネチネチとハラスメント発言を受け続けまして、ついに爆発するシーン、うるさいねんというふうに絶叫しながら大暴れする、その姿圧巻なんですね。北川さん、カットがかかってもしばらく叫び続けていたそうです。
このバディの森田さんはいかがでしょうか。
森田さん、この役のためにクランクインの半年前から徹底的な食事制限と格闘技の特訓を重ねたそうなんですね。だから迫力あるファイトシーンも全て本人が演じています。他にもですね、アイドルグループスノーマンの佐久間大介さんがトレードマークのピンクの髪を黒く染めて登場しまして、森田さん演じる女性への一途な思いを命がけで果たそうとする闇世界の男の優しさと悲しさを演じています。また夜の街に君臨するボスに扮するのは、今年で結成20年を迎える人気バンドスーパービーバーのボーカル渋谷龍太さんなんですね。もう映画初出演ということなんですが、冷酷さと人を引きつけるカリスマ性を共存させたミステリアスな夜の帝王を開演しているんです。メガホンを取った内田英二監督は舞台挨拶で観客からキャスティングについて聞かれ、次のように答えていました。
昔映画を作り始めた頃というのがですね、今思うとやっぱりあんまり役者さんをこう信用していなかったかなっていう時代があって、やっぱり映画というのは演出主導で進むものだというね、なんか時代が僕も若い時あって、まあ10年経ち、その中でやっぱり僕らの仕事っていうのはやっぱりその役者さんとかねのバックアップをする仕事なんだなっていうことにある日気づいて、結局やっぱり役者がその現場で出すアイデアとか芝居とか、その場の雰囲気で出てくる内面的な気持ちとか、そういうものがすごく大事だ、僕らはそれをバックアップすればいいっていう時代を経て今に至るんですけど、いろんな政治的なキャスティングとか人気ある人とかいろいろあると思うんですけど、なるべく自分がこう信頼できる、それは内面的に信頼できる、もしくは現場で何かを秘めていて、それが現場で爆発することをお目にかかれるかもしれないという期待を持てる方とか、自分がやっぱりなんかマジックが起こる現場を見てみたい、役者さんのね、そういう部分を秘め持っている方をキャスティングするように最近はしてます。
はい、インタビューを聞きいただきました。だからキャスティングが素晴らしいんですね。
そうなんですよ。で、大人もそうなんですが、子役のキャスティングも光ってるんです、
うん、
バイオリンを学ぶ姉がストーリーの中で大きな役割を果たしているんですが、演じる渡瀬優美さんはですね、演技が全くの未経験だったそうなんです、
うん、
バイオリンはジュニアコンクールで優勝する腕前で、映画の中でも実際に演奏しています、
うん、
内田監督は草なぎ剛さんがトランスジェンダーを演じて日本アカデミー賞の最優秀作品賞をはじめ、国の内外で数々の賞を受けたミッドナイトスワンでもクラシックバレエを扱っているんですが、
うん、
舞台挨拶でバイオリンとかバレエを一生懸命やってきている子っていうのは演技の飲み込みが半端ない、早いですねというふうに話しています、
うん、
努力を何とも思わず必死でやっているから演技に対する集中力もすごいということなんですね、
うん、
まあ、その上で内田監督、映画特に小説や漫画の原作のないオリジナル映画を応援してほしいと訴えています。
やっぱ映画の衰退をすごく肌で感じるんですね、やっぱ配信時代当然なっていくんですけど、でもやっぱこうやってスクリーンで見るっていう映画っていうのはいい文化だなって思うんで、この映画もオリジナル作品です。日本だともう 5% 以下なんですね。応援がないともうあっという間になくなっていく文化なんで、ぜひオリジナル映画も応援をしていただいて、もう文句でもいいんです、何でもいいんで、やっぱり発信していただくということをぜひお願いしたいと思います。
ナイトフラワー、月下美人なんですが、これ夜にしか咲かない花なんですね、
はい、
なかなか咲かないことで知られまして、若い頃私月下美人が咲いたニュースを書いたこともあるほどなんです、
うん、
映画の中でその花が咲くのはいつか、それを目撃するためにも、そして映画文化を応援するためにも、ぜひ劇場にお運びください。
続いては兄を持ち運べるサイズに、
はい、
ユニークなタイトルですよね。
そうですね。でも持ち運べるサイズってどのくらいだと思いますか？
私最初聞いた時は、うん、手乗りインコの大きさをイメージしてしまいました。
それだとちょっと違う種類の映画になってしまうんですけど、はい、答えは骨壺に入るサイズなんですね、
はい、
物語は柴咲コウさん演じる主人公のもとに突然かかってきた電話から始まります、
うん、
まあ、それ警察からで、何年も会っていない兄が死んだという知らせでした、
うん、
まあ、早く兄を持ち運べるサイズにしてしまおうと東北に向かった主人公は、警察署で7年ぶりに満島ひかりさん演じる兄の元嫁とその娘に再会するんですね、
はい、
ゴミ屋敷とかした兄のアパートを片付けていた3人が見つけたのは壁に貼られた家族写真でした。それをきっかけにもう一度家族を思い直す彼女たちのてんてこまいの4日間が描かれるんです、
うん、
映画史上まれに見るほどのダメな兄を演じるのは小田切丈さん、
はい、
メガホンを取った中野亮太監督とは数々の映画賞に輝いた湯を沸かすほどの熱い愛に続き2度目のタッグです。お二人の舞台挨拶をお聞きください。
小田切さんに伺います、
はい、
本作のオファーに対して快諾をされたと伺っております、
はい、
その快諾をされた理由をお聞かせください。 いやもう本当に台本脚本がとっても面白くて素晴らしくて、読んですぐに監督にあのメッセージを送って素晴らしい脚本また書き上げましたねって送ったのを覚えてますね。まあ、本当に何だろう、引っかかることなくもうすぐにやりたいと思える作品でしたね。本当に素晴らしい作品だと思ってます。はい、
中野監督、小田切さんを姉役として、オファーされた理由をお聞かせいただけますか。
どうしようもなくだらしなくて人に迷惑をかけてでも愛される憎めない人っていう兄の役なんですけど、まあ、僕が短い半世紀以上映画の仕事をしててやっぱり一人しか思い浮かばなかったんです。この人しか思い浮かばなくて、でも散々そのだらしないダメ人間をやり尽くしてきてたからミスターダメ人間みたいなことをやって尽くしてないですか。だからもしかしたらなんかまたやるのみたいなのになったら嫌だなと思いましたけど、でもそのだらしない憎まれないにしてもなんか僕の中ではもう今までなかったさらに新しいそういう感じの役だなと思ったのでもう絶対にやってもらいたい。
で今回の撮影でなんかお互い変わったなとかちょっとなんか大人になったなとかそういったところがあればお聞かせいただけますでしょうか。
湯を沸かすはもう10年前ぐらいの作品で、その時はまあ本当にこう自由というか感覚が本当に鋭い方だなと思って、テストをやっても毎回違うことをするんですね。で突然あのアイスクリームを食べて芝居がしたいとか言い出してプロデューサーが走って買いに行ったりなんかそういう自由さがあったんです。でセリフも大体合ってるけど毎回違うみたいなのだったんですけど、10年経ってお会いしたらなんか台本通りやるんです。小谷さん、なんで台本通りに今回はやるんですかって言ったら、あの面白い本はそのままやるんだよ面白くないやつはやっぱりなんかいろいろ工夫しなきゃ
無理、トゲがありそうな
って言ったんですよ、
はい、大丈夫ですかそれ、はい、なんか各記者の人もいますよ。
あ、本当ですか、はい、今ドキッとしてる監督たちはたくさん
いる。いやいや、わかるでしょそれ本当に、ね、
ご紹介したナイトフラワーと兄を持ち運べるサイズに、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
どちらの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。